すんごじゅう。三国一の富士の山。妙の松原田五の浦。名称古跡は数々あれど。中で清水は良い港。船は戦国入り船で船。浮世荒波度胸で渡る。意地にゃ強いが情けにゃ弱い。清水が生んだ伊達男。次郎長さんは街道一よ。そのまた古文の石松は乱暴者でも情がある。ヤクザに強いが肩にゃ弱い。シラフの時は良いけれど、お酒飲んだら乱暴者よ。喧嘩早いがたまに傷。都鳥三兄弟に連れられて中野町から宮古田村へ行きました。今ゲッタで、
おかえりなさい。おい、今日は早かった。
え、
お客さん、おら、あ、一緒に。そうそう、どうぞこちらへ。ああ、宮古鳥の古文の中の四天王、伊賀蔵万作十太郎戸松さん、いつも元気でよかったな。ね、どうぞお案内。これから全部の下側でいまして、飲み始めた。昔話をしながら飲んでいましたが、ねえ宮古殿の会長と、え、先代の宮古鳥源八という歌手歌、言っちゃ悪いが軽道で一二と言われたほどのいい音だった。人間違い、上州大良郡立林江戸屋虎五郎という人に切られて死んじゃったね。
そいつお前さんが、まあ人間違いならしょうがねえって、親の敵の江戸屋の人と兄弟分の逆敵をしたって、江戸屋の親分の大前田栄五郎という人が、宮古鳥や豊島家が堪忍強い、俺が引き立って立派なもんにしてやろうって、今じゃなんですっての、大前田の貸元は三人の故障を抱いてるんですってね。まあ一さんおめえの目だけど、今じゃ俺っち三人は手したもんだで。軽道一のヤクザと言ったら、まあ俺っち三人だろうな。軽道のヤクザが何百何十波を打ってきたって腰たらびくともしないからな。え、佐賀漬けを手にじっと聞いていた石松の顔の色がちょっと変わった。持っている杯を投げるようにパーンと置いて、やがましい、なんてやってくれろ、黙って聞いたらいい気になりゃって。何、軽道のヤクザが何百何十波を打ってもびくともしねえ。おう、俺とこの親分の次郎長は軽道のヤクザじゃねえのか。何言ってやんで大きなこと言うね。大前田の貸元、大前田の英語郎ってのはどんなやれんで。いやささ、大前田の貸元の悪口言うわけじゃねえんで言いたくないじゃねえか。今からな、7年後、深見村長兵衛さんの仇討ちで大岩竹垣三郎兵衛ほげたの九六を切った親分はじめ俺っち9人がなお、旅から旅と回っていたんだ。
その仲間に上司が足入れた。あの時に大前田の貸元は何て言った？ほげたの九郎か俺の縁か。それを切った次郎長は憎い。この上司に足を入れたら清水一家猫の子一匹生かしてケースなっつった。そいつ俺は聞いたからな。親分、大変だ、上司にやらねえ、こうこうこういうわけですって言ったら、俺と小野親分がクスッと笑ったよ。何言ってやんだい、俺の後からついてこいって。どこ行くんだろうと思ったら、大前田の貸元の家行ったんだよ。わらじのまま上がったぞ。英五郎さんの前にドカッとあぐらがいた。俺はね、清水の次郎長という三下役子、ほげたの九郎がお前さんの親類かなんか知らねえが、あいつは悪いやつだ。逆を持って順を倒したんじゃねえ。順を持って逆を倒した九郎は、こうこうこうこうこういう悪い野郎だ。さあ、そいつを切った次郎長が憎かったら、どんどんしてくれ、切ってくれってこう言った。おい、お前らの貸し元はえれえぞ。うちの親分より上だ。布団をパッと跳ねた。ピシッと座って清水、変幻持って定め難し。片言を聞いて片言を恨んだ。ええ、もらあバカだったな。すまねえ、九郎がそういう悪い野郎か。この通り頭は下げる。勘弁しろ。親分真っ赤になっちゃった。俺んとおなやぶは見てらんなかったの。貸元ごめんなさいって言ってベーッと表へ出た。わらじを脱い足を洗った上がってった。畳両の手ついてつむりを下げ、お前田の貸元無礼をいたしました。次郎長はバカだった。この通りお詫びをいたします。仁義を失いまして申し訳ありたら、お前田の貸元はうちの親分の手を取って清水初めて会った。いい気性だな。気に入った。今日から兄弟分になろう。ちょうだいっちゃ言わねえ。あんたとわしゃ貫禄がちよ。兄弟分にはなりません。親類付き合いならいたします。あ、そうか。じゃあ今日から親類になろう。へい、ありがとうぞ。じゃあ、そう、ゆっくり遊んでいけ。へい、二日三日世話になって、そうして上州を出て清水に帰ってきたんだ。こんなに言えんだぞ、うちの親分は。ちくしょう、それ知らねえで系統のヤクザが何百何十なめを打ってきてもびくともしねえってやったな。へい、次郎長の子分の森の石松でもこのぐらい強いというところ、ちょっと俺がお目にかかる。出ろ、表出ろ。
まあまあまあまあまあ、まあ、待て待て待てよ。医者に、
なんて
気が短いな。系統のヤクザと言ったけど、おめんとこの親分は別だい。
なんだい、ベストは。
だ、次郎長親分をのげてのほかだよ。そうか、そんならそろばんがもてら。よせ、おかしな人があるもんだ。さあ寝ようと遅くなって一度ごろっと横になる。その夜は休む明けの朝、早から起きる三兄弟、支度なして出て行った。死の行け鳥もねぐらに帰る頃、ぼんやり戻る我が家の芝地の前にどっかと座る。頭と頭を三つ揃え、巴のような形を作り、しばらく 間何かしやんにくれていたが、思わずほっとため息は命を削る勘だという。
どうしてもできませんね。できねえ。堅気のやつら腰とろに金がしたら取れねえもんだと思ってビタ一文かしゃんね。いよいよ明日浜松伝馬町黒龍屋亀吉の花毛だ。親父の出からあいつと俺は仲が悪かった。こないだ俺の義理博士あいつが来て器用な金使っていきやった。明日は三兄弟が出張って50両の義理出して100両ねえとどうしても男になれねえな。どうにかこうにか50両だけでした。あとの100両はできねえ。やってな。おや、誰だ誰だ寝てんな。え石松、うん、あ、いやいや酔ってんの。いやいや寝かして寝かしてほい。みんな、え100両できたぞ。できました。うん、石松が持ってんだよ。三受山から預かった香典だ。100両うまく騙して借りちまおう。いいか、俺に任しとけ。イッサン、イッサン、起きないかよ。暑いな。暑い。あ、濡れた。あ、ほら、本当は梶本、ここへ乗れ。すいませんな、居候が梶本の留守に暗いよって寝ちゃって。いえいえ、親類のうちに来たんだと思って遠慮なくやっつくれ。イッサン、え、そこに座っつくれ。うん、三兄弟が頭を下げて頼みがあるんだ。聞いてもらいてえな。なんで？実はこうこうこういうわけで、明日少しばかり金がいるんだ。どうしても足りねえ。14日の夜の四つにケースが。貸してもらいてえがどんなもんだろう。金は世間の融通もんだ。使っつくんねえ。さあこれだけ持ってる。使っつくんねえ。みんな、はあ、すまねえな。立つより返事で。みんな礼を言いな。石さん、お辞儀なしに借りておこう。か、おや、石さん、え、これ30両か。うん、けど名代のヤクザもな、三兄弟は頭を下げてんだ。20や30のはした金が欲しいんじゃねえ。しまってくれ。何言っちゃうんだよ、この野郎。大きなこと言ってやろ。10両から首が飛ぶ世の中で30両って言えば大変なもんだ。俺の懐にはね、35両減ってんだよ。みんな貸してやりてえが、おめえの家から出て清水へ帰るまで小遣いがいるから5両跳ねてんだ。35両のうちから30両貸してやりゃ一平な義理で。大きなこと言うね。え、100両、100両。おお、そのしめでけえこと言いやったな。ねえ、100両ねえ。何、三受け山から預かった100両。あれは俺んじゃねえや。三受け山から預かって親分に渡して親分の金になるが、俺は入れもんで。その入れもんが途中で底抜けて落っことしてたまるかい。これはダメだよ。これはダメだったらダメだ。さあみんな頭を下げろ。すまねえ、100両ねえと男になれねえ。助けてくれ石松さんと。三兄弟が頼むの、腕こま抜いて来ていた遠州森の石松は
嫌なヤクザもあったもの、街道一と自分の口から言ったやつ、俺の前に両の手ついて助けてくれよ頼むよと、これでもヤクザの端くれか。仙台柏本都通り、あの原発、とっつんが、あの世でこれを聞いたなら、育児のないせがれめと、悔しい涙で泣くだろう。よし、ミルク山にはすまねえが、それじゃあこの百両貸そう。貸すわ、貸してやる。14日の夜の四つに返せよ。俺んじゃねえからな。ケース。すまねえ。さ、今、証文入れる。え？証文入れる。いらねえ。え？証文いらねえ。冗談言うねえ。俺が仮に悪い奴として、百両なんて借りた覚えがねえってこう言ってるの。貸したよ、借りねえ。証文あるか。ふんときにおめえ、証文がねえと、借りねえってことはすんじまう。何言ってんだい。利己ぶったこと言ってやな。その時が来てる。証文がねえ、借りた覚えがねえと言えたら言ってみな。面白いから。借りた覚えのねえ人に催促してすいませんでしたな。さよなら、とら、清水ケッチマン。それで親分にお詫びをして、改めてここへ来る。ね、俺は何にも言わねえが、新東家に池田貴人丸は物言いで、ギャッと抜くと天潮のサンマ見るような叱ったものが減ってる。スッと横へ振ると、おめえたちの肩とかざっと平らになっちゃう。ね、じゃあ証文なしで、ああ証文なんだいらねえよ、借りたよ貸したよってそのまんま済んだ。
それから
そのあぐりし、また支度をして三兄弟出てった。夕方帰ってきまして、相変わらず芝地の周りを取り巻いて三人がぼやっとして、隣の部屋で石松さん見て、はっ、やろ悪かったな、当たり前じゃねえか、商売は時の運でいい。まあ、こっちも男だ、何にも言わねえほうがいい。そのまま黙って12、13、14が済んだ。15、16日の昼頃まで待ったが、産んだものが潰れたとも言わねえ。さあ、石松は腹立った。
おい三兄弟、なんだよ。すいませんが、ちょいとこっち来てくんね。今度俺の前ずっと三人こう並んでね。ああ、それから支店の伊賀蔵万作十太郎戸松、へい、七人ずっとこうかまぼこなりに並んでくれ。真ん中の宮古殿吉兵衛さんに伺いましょう。なんだい、今日は一家でしたっけね。文久2年の6月16日よ。ああ、そう。明日は17日、明後日は18日。あ、そうか。そいつ俺は勘違いしてたんだな。今日が16で、明日が15で、明後日が14日と、こら勘定しちゃった。冗談もやかましい。今日16で、明日が17、明後日が18日ならば、14日の夜の四つはいつあった？へ、いつあったい？さ、百両もらおう。百両返せ。証文がねえんだで。出るとこ入れても借りねえでことは済むんだ。借りた覚えがねえか。ある、あるだろう。おめえも男だ、消してくれ。今ねえ、今ねえ。あれ、随分さっぱりしてやんな。今ねえっていつ消すんだ。すまねえ、18日の夜の四つま、嫌だよ。
おめえ14日に返せねえもんならね、なぜ14日のしくれ方に一三今晩返すところ当てが違って返せなくなったから、すまねえ18日まで待つくれと、なであん時言わねえ。え、おめえなんだろ、俺が黙っていたらどこまで黙っていてこの百両を倒す。いやそれ違えねえ、消せ。飲んで飲んで飲んで飲んで飲んで飲んでしてんの。土葬掴んで俺を睨んだな。俺を切るってのか。悪い奴でもてめえの親分が恥をかいてんだ。俺を切んのか。切ってろ。俺の体には骨がある。ただの骨じゃねえぞ。南蛮鉄の骨がある。切れるものな、切ってみろと言われて四人が顔見交わし。一さん、土葬を掴んだな、あなたは切るためじゃねえ。下げを塚頭へキリリッと絡んで鞘ごとあんたの前に出したのは、お手向かいはいたしませんと口にゃ出せねえ形で見せた因果な家業。仙台都鳥源八という貸元はそりゃえれえ人だった。親に似ぬ子は鬼子と言って、後に残ったせがれの三兄弟、こんな奴らがヤクザか親分か、こんなものについてんのは嫌だ、さどっか行ってしまおうと四人は相談したことは二三度あるけど、千の貸元に本がある。そのせがれだ、我慢しようと言っているわしらの気持ちを察しとるね。命に変えても返します。一人25両四人合わせて100両耳を揃えて返します。18日まで待ってください。やばい親分じゃねえや。おう、おめえなんざ子分だい。これから四人をおじさんと言いな。いい言葉だ。命に変えてケース、よし、それじゃあ待とう。どうしてその金が戻るものか。計略を持って石松を殺す小松村七五郎の顔出しです。お粗末でございました。